毎月22日は人権を確かめ合う日です。広報四日市下旬号では人権に関する特集を掲載しています。今日は9月下旬号に掲載されている豊かな共生社会の実現のためにについて、市役所人権センターの川村さんにお越しいただき、お話をお伺いいたします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
広報の記事の中にある市民人権意識調査とはどのようなものなのでしょうか。
人権センターでは市民の皆さんの人権に関する意識を知り、これからの四日市市の人権施策に生かすよう、5年に一度市民の皆さんを対象に人権意識調査を実施しています。前回の調査を平成26年度に行いましたので、5年経過した昨年度に実施しました。調査の中に、あなたが関心のある人権課題はどれですかという問いがありました。その問いに対して、障害のある人の人権が最も多い回答であり、これは平成26年度においても同様の結果でした。
障害のある人の人権が前回も今回の調査でも市民の方が最も関心のある人権課題であったのですね。
はい、年齢別においても全ての年代で上位になった人権課題でもあり、多くの人が関心のある人権課題であることが分かりました。また障害のある人に対する差別的な言動を見聞きしたことがありますかとの問いに対しては、よくある、たまにあると答えた人の割合は 35.6% でした。また障害のある人に対する差別的な言動を見聞きしたことがありますかとの問いに対しては、よくある、たまにあると答えた人の割合は 35.6% でした。
多くの人が人権課題として意識しているものの、障害のある人に対する差別的な言動は依然として存在しているんですね。
そうですね、未だに差別的な言動を見聞きした人がいることは残念ですね。平成28年4月には、障害を理由とする差別を解消して、障害のある人もない人も平等に生活できる社会づくりを推進するため、障害者差別解消法が施行されました。この法律では、車椅子を利用していることを理由に、レストランへの入店を断るなど、正当な理由がなく、障害があるということだけで差別的取り扱いを行うことを禁止しています。また障害のある人が何らかの対応を必要としているときには、負担が重すぎない範囲で対応する合理的配慮の提供が求められています。
障害者差別解消法では、不当な差別的取り扱いと合理的配慮を行わないことを禁止しているんですね。合理的配慮の例としては、具体的にどのようなものがありますか。
合理的配慮の例としては、視覚に障害のある人に記載されたメニューやサービスの内容などをスタッフが読み上げながら説明する、店舗内や事業所内を車椅子の利用者でも移動しやすいように通路の幅を広くするなどの工夫をする、聴覚に障害のある人に筆談や手話など音声以外の方法でコミュニケーションを取るといったことが挙げられます。
障害の特性は人によって異なり、必要とする配慮や工夫も多様であることを理解して、しっかり話し合い、共に認識することが大事ですね。
そうですね。この法律では、障害のある人の心身の機能的な障害よりも、社会環境によって作り出された障壁を取り除く必要があるとの考え方が示されています。様々なところで段差をなくすなど、バリアフリー化が進められていますが、障壁は、建物などハード面だけとは限りません。障害のある人が日常生活を送る中で配慮が行き届いていないと感じる障壁があり、私たち一人一人が社会の側にある障壁に気づくことが大切です。こうした積み重ねが誰もが暮らしやすい社会の実現につながっていくのではないでしょうか。
障害のある人もない人も、誰もが一人一人かけがえのない存在として尊重し合う、住みよい社会にしていきたいですね。本日は、豊かな共生社会の実現のためにというテーマで、市役所人権センターの川村さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
ありがとうございました。